はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学ラジオ局のテーマは、指導者は嫌われたっていいじゃないかというお話をしたいと思います。本題に入る前に先にお知らせをさせてください。ボイシーでですね、一昨日よりプレミアム放送を始めました。まあ、ボイシーさんの方でね、全パーソナリティに開放したということで、まあ、プレミアムの放送始めませんかという連絡が来たので、まあこれはチャンスと思ってですね、即断即決即実行で始めてみたんですが、思った以上に多くの方にですね、入っていただいて本当にありがとうございます。感謝感謝でございます。それでですね、プレミアム放送どうしていこうかなと、で通常放送との兼ね合いどうしようかなと考えた時に、一つ思ったのがですね、毎週火曜日と金曜日にプレミアム放送をしようと思っています。はい、で火曜日と金曜日のプレミアム放送は、まあ通常放送ではちょっと出しづらいですね、私自身の体験、失敗体験だとか、あと現在進行形でね、考えているチーム作りとか、ちょっとこう表じゃ出しづらい、個人的すぎるんだけれども、まあ、指導者としての私の体験を直にお話しするっていう回を、火曜日金曜日はやろうと思います。代わりにですね、通常放送の方はこの火曜日金曜日、ボイシーの方では配信しないというそんな感じにさせて、いただきます。で YouTube の方でこれご覧の方はですね、じゃあ火曜日金曜日ラジオ放送なくなっちゃうのかと思うかもしれませんが、火曜日金曜日はもともとね、 YouTube の方はメイン動画の方が上がるようになってますので、まあ YouTube の方はそういってみて毎日更新が続くと、ボイシーの方も毎日更新はするんだけれども、課金の番組はプレミアムの方だけが聞けるというこんな感じにね、してみたいと思います。はい、私としても、まあ、一時情報と二次情報っていうかね、まあ、ボイシーの方でこの通常放送で話をする内容っていうのは、誰か他の情報を三原なりのフィルターで話すと、分かりやすく話すとか、自分なりの見解を述べるとかっていうね、まさに今日の放送がそうなんですけど、そういう放送に対して、カーキンの方のプレミアムの方は私の一時情報ですね、私にしか話せない、私の体験を話すというそんな、立て付けでやってみたいと思うので、もし興味関心ありましたらですね、1ヶ月だけのお試しでも結構ですので、プレミアム放送入ってみてください。プレミアムになるにはですね、アプリから入る方法とブラウザから入る方法と両方ありまして、ブラウザから入る方法の方がお安くなってますので、このチャプターのリンクからぜひともですね、ブラウザから、入ってみてください。よろしくお願いいたします。さて、今日の本題ですけれども、指導者は嫌われたっていいじゃないかという話なんですね。まあ、これ賛否両論あると思いますし、タイトルだけ見てね、ちょっとドキッとしたとかね、それ違うと思うとかっていう方もいると思うんですが、まあ、順を追ってお話をします。この話しようと思ったきっかけはですね、 NBA のトレードのことです。マイアミヒートの中心選手ジミー・バトラーがついにトレードされたということで、しかもそのトレード先がね、ゴールデンステートウォリアーズだったっていうことで、驚きのダブルパンチみたいな感じだと思うんですね。まあ、トレードといえば、つい先日ルカ・ドンチッチがですね、ダラス・マーベリックスからロサンゼルス・レイカーズにトレードされ、注目の記者会見ではですね、ダラスは私の第二の故郷であるというような話をして感謝を述べ、そしてレイカーズは憧れのチームだったと、本当にチャンスを与えていただいて感謝しているというふうに、フルスト、それから新天地両方に感謝を述べるということで、素晴らしい人間性だなというふうに私は会見を見てて思いました。で逆にですね、ヒートのジミー・バトラーは全く真逆ということで、ようやくマイアミヒート出れると、生成したと、これでようやくバスケットボールが できるというようなことを言って、まあ後悔はないんですかっていうふうに記者会見で聞かれたらですね、まああるよと、たった一つだけあるとね、マイアミにコーヒーショップをオープンしたから、あそこにはもう行かないとサンフランシスコにオープンしなきゃね、なんていうことを、まあ、ジョークなんだかなんだかわからないですけど、まあ、とにかくヒートへのですね、もうあそこはもう最悪だということをずっと言っていて、まあ、これ本心本音だと思うんですね。まあ、あまりにもですね、ヒートが嫌で、もうどこでもいいからトレード出してくれというような異例の発言をしていた、まあ、マイアミヒートのジミー・バトラーであります。いや、ジミー・バトラー今まで一生懸命じゃなかったのかと、そういうなんか人間的に問題ある選手だったのかっていうと、まあ、ちょっと深いところは分かりませんけれども、私はプレーで NBA ファンとして見る限り、ヒートを勝たせるためにもう全身全霊を尽くした、そういうハードワークな選手だったということで、私もかなりお気に入りの選手だったと思 ています、はい。特に NBA ファイナルまで行ったですね、2020年、まあ、レイカーズが優勝した年なんですが、その時のバトラーはもうすごくて、本当に孤軍奮闘っていうんですかね、一人で絶対俺がヒート勝たすというようなことを言って、やってですね、もう本当の大活躍で、私個人的には優勝はレイカーズでも MVP はバトラーでいいんじゃないかなって思ったぐらいにすごかったパフォーマンスでした、まあ、そこまでですねヒートに忠誠心を尽くした、このジミー・バトラーが、まあ、もう練習サボったりとかですね、でチームに悪影響だということで出場停止処分をチームから食らったりとかして、それでもうとにかくここは嫌だと出してくれというふうに、もう公言しちゃうまでの関係になったかっていうと、これは、社長のパット・ライリーとの関係というふうに言われています、はい。でパット・ライリーはですね、ロサンゼルス・レイカーズ時代にマジック・ジョンソン擁するレイカーズ時代に4回かな優勝して、名将でありました。そしてニューヨークニックスでは優勝こそできなかったものの、チームを強豪校にして、そして、マイアミヒートに移ってからもオニールとかドウェイン・ウェイドを擁して優勝してですね、もうとにかく NBA 一の名将であります。そして、ヒートでは社長になってからも、まあ、ヒートっていうとそのやっぱりある時だけ強いっていうか毎年強いじゃないですか。そういうチームカルチャーを作り、もう数々の、名チームを作った、まあ、そういう伝説の GM なんですね、うん。で私ね、前提としてパット・ライリー好きなんです、大好きなんです。レイカーズ時代のコーチも好きだし、なんかこう哲学的に勝つためなら何でもするっていうスタイルが大好きで、私パット・ライリー大好きなんですよ。でマイアミヒートっていうチームも大好きなんですね。ハードワークするカルチャーっていうのは学生スポーツに向いてるっていうか、良きお手本としてですね、やっぱりマイアミヒートっていうチームはそのカルチャーも戦術も大いに勉強させてもらってて本当に大好きなんです、うん。でパット・ライリーの一番弟子の、エリック・スポルストラっていうヘッドコーチもね、 NBA 一の名将になりつつありますが、彼のコーチングも好きだし、とにかくマイアミヒートとパット・ライリーが私は大好きなんです。だけどチームの中には、またファンの中にはパット・ライリー大嫌いっていう人が結構いるんですね、はい。まあ、今の、ジミー・バトラーともやっぱり あまりにこう要求がきつかったのか、まあね、本当の深いところは分かりませんが、まあ、ライリーが求めるところが、嫌で、なんでそんなことさせなきゃいけないんだという感じで嫌になったっていうこと で過去の NBA の歴史を見るとですね、パット・ライリーと揉めて辞めた選手ってかなりいっぱいいるんですよ、うん。古くはね、レイカーズ時代のバイロン・スコットっていうね、名シューターの選手とライリーは本当に合わなかったっていう風に言われますし、ヒートに行くとティム・ハーダウェイとかシャキール・オニールがそうだったんですね。で、トレード出されるということだったり、まあレイカーズだったらパトライリー自身がもう嫌だっつって出てったっていう、そんな感じだったと記憶してるんですけど、とにかく厳しすぎる性格がゆえにですね、なんかまあ、いわゆる生活指導的なところが、まあ、プロの選手にそこまでするのかというように言われたりだとか、あとは体重制限とかですね、それきつすぎる練習とか、何かこう理不尽にも思えるようなそういう要求とかですね、そういうのがあって、もう本当にライリーとは合わないと、ライリーと一緒にやるぐらいだったら俺はバスケットやめると、うん、もうトレード出してくれっていう選手が結構いてですね、まあ、ジミー・バトラーとの件を見て、私は古くから NBA 見てるファンの一人として、ああまたかというふうに正直思ったというところですね。まあ、前提として私パット・ライリー大好きなんですよ、うん。でパット・ライリーと大好きっていうか、すごく仲がいい選手がじゃいないかっていうといるんですね。代表格はマジック・ジョンソンで、マジック・ジョンソンっていうと5回優勝してる、もうね、もう NBA 一のスーパースターですけれども、マジック・ジョンソンが言うにパット・ライリーがいなかったら私はあそこまで勝ててなかったと本当に感謝しているということで、今でも食事行ったりする仲らしいんですね、うん。っていうことを考えるとですね、じゃあライリーがやってたことは間違ってて、なんか独りよがりで誰からも認められなかったかっていうと、そうじゃなくて好き嫌いが激しいっていう、こういうことになるんですね。ちょっとチャプター区切ります。ちょっとだけ待ってくださいね。はい、つまりね、私が言いたいのはこういうことです。パット・ライリーがあれだけの、名称を足り得てですね、そして、マイアミヒートであれだけのチームを作る、カルチャーを作る社長になったと、大成功したわけじゃないですか。で大成功する裏にはやっぱり嫌われるっていうことが欠かせなかったんですよね、うん。でこれが逆に誰からも嫌われないと、誰からも嫌われないでうまくやっていくっていう感じに行動してたら、今のライリーの功績はないというふうに思うんです。まあ、名著嫌われる勇気っていう本がありまして、まさにその通りだなということで、まあ、日本中で、大ブームになった本で、今でも売れてる本だと思うんですけど、 ど、とにかく私たちはね、人情としてはどうしても嫌われたくないじゃないですか。嫌われるのが好きな人なんていないと思うんですけど、でもやるべきことはやるっていう強さを持った人がやっぱり成功するわけで、自分の夢叶えるわけで、そのたった一人からね、認めてもらえればもう99人に嫌われてもいいよとね。例えば自分の家族だけは自分のことを応援してくれると、それ以外の人はですね、いろいろ反発を受けるけれども、自分のやりたいことはこれなんだ、自分の夢はこれなんだというふうに貫いていくっていう強さが持つっていうことをすごく大事なのかなっていうことを私はこの件で思ったんですね。なので、パットライリーは確かに人と揉めるし、賛否両論あるし、まあ私のようにすごい憧れるっていう人もいればですね、まあああいう指導者は最悪だと、指導者とも言えないというほどの方もいるということで、嫌われるね、それから好かれるっていうこの両極端に振れ幅が激しい人なんですが、逆にそういう人じゃなければ成功もつかめないっていうことも確かだと思います、ね、誰からも嫌われたくないと、みんなに気を使うと、みんなにいい顔すると、でうまくやっていってチームが勝つってことはありえないというふうに思うんですね、だからまあその辺のところを考えて、今回の件を切り取るとですね、なんかこう学びになるなと思ったので、私なりの言葉で、まとめさせていただきました。はい、ということでね、マイアミヒート今後どうなるか、注目でありますし、ジミー・バトラーの新天地、まあ、ましてやねゴールデンステートウォリアーズなんで、なんかワクワクしますよね。あの昔の、昔からのああいうチームオフェンスのカッティングバスケにね、個人技能バリバリのバトラーがどうフィットするのかっていうのはすごく興味ありますけれども、まあ、いろんな意味で考えさせられたトレードということで、今回は私は学びになったのでそれを共有させていただきました。この嫌われてもいいと、人から嫌われる覚悟で、自分の信念貫き通すっていう生き方もあるという、まあ、これが成功に近づくっていう考え方、あなたはどう思いますでしょうか。よかったらね、賛成意見反対意見ぜひぜひコメントで聞かせていただければ嬉しいです。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。バスケの大学は、先ほど、冒頭で言ったようにですね、プレミアムも含めて毎日放送をしております、もしよかったら、チャンネルの登録をしていただいて、またいいねのボタンを押していただいて応援してください、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております、一度ですねこの概要欄から説明のページ一度見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。はい、ということで。